おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの徳さんこと徳差武史先生と一緒に、明治安田生命保険相互会社青森支社ファイナンシャルプランナーの高柳康弘さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは今日2回目のご出演になります、明治安田生命保険相互会社青森支社ファイナンシャルプランナーの高柳康弘さんです。高柳さん、そして徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日セカンドライフというものについてちょっと考えてみたいと思うんですけれども、その前に高柳さんのプロフィールを教えてください。
はい、はい、明治安田生命青森支社でファイナンシャルプランナーをしています高柳康弘と申します。日頃はお客様からの保険商品に関するご相談にお答えしたり、相続セミナーなど定期的に弊社で開催しています各種セミナーを通じて税金や資産形成に対する疑問にお答えしております。社内的にはマイライフプランアドバイザーと呼ばれる弊社営業職員への教育も担当しています。今年55歳となりますので、今日のテーマのセカンドライフが目の前に迫ってきています。
はい、
はい、青森に来て4年目となり、今回2回目の出演をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。明治安田生命さんについて改めて、はい、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、はい、当社は創業以来相互扶助の精神のもと、国内の生命保険事業のパイオニアとしてお客様、そして地域社会とともに歩んできました。当社の主な取り組みについて少しご紹介させていただきますが、現在松坂桃李さん、工藤官九郎さんが出演されている当社のアフターフォローへの取り組みについて CM を放送させていただいています。青森県では当社マイライフプランアドバイザーは約470名ほど在籍しており、きめ細やかな温かい対面のアフターフォローを心がけて、日々お客様への訪問活動を行っております。また明治安田生命 J リーグという名前でもご存知の方も多いかと思いますが、
はい、
当社は2015年に J リーグとタイトルパートナー契約を締結しており、青森県内においてもサッカー教室やさまざまな社会貢献活動などを通じて地域の皆様と絆を大切に日々活動させていただいております。こうした取り組みを通じて青森県内のお客様に当社が目指す人に一番優しい生命保険会社を実感いただけるよう、これからも努めてまいります。
マイライフプランアドバイザー、ね、はい、約500人って、やっぱり今の我々の生活って昔と違って結構不安定なのがありますよね。はい、こう例えば就職する、次に結婚する、子育て、教育で、住宅、で老後ってなるとね、相当金かかりますよね。
そうですね。
ね、はい、でその度にね、老後の不安定、生活の不安定、ね、ね、そこでやっぱりね、アドバイザーの方とかね、が非常にね大事かなと思いますよね。
当社では65歳定年なんですけども、75歳まで定年延長して、長い間、働くことができますので、いろんな幅の広い女性が働いております。
ね、こうアフターフォローっていう言葉も何回も出てきて、ね、まあ、それをすごく大切に、ね、してらっしゃるんだなっていうことが、私なんて言ったって J リーグありがとうございます。もう本当にね、もう明治安田生命さんがいなかったら、
いえ、そんなことないですけど、
もう本当に、はい、はい、ね、ということで、はい、はい、じゃあいよいよ次のコーナーで詳しくお話をお聞きしていきたいと思うんですが、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は徳さんと一緒に明治安田生命保険相互会社青森支社ファイナンシャルプランナーの高柳康弘さんにお話を伺っています。もう今高齢化がね、こうどんどん進んでいると、まあ、言われていますけれども、まあ、先ほど出たセカンドライフの医療事情について、はい、ぜひ教えてください。
はい、ではまず50歳以上の方の入院事情についてお知らせします。入院から退院までの日数を平成11年と平成26年で比較してみますと、はい、医療の進歩とともに入院日数が短くなってきているということがわかるんです。5日以内で入院して退院する方は 平成11年では全体の 23.3% だったものが、平成26年では 34.7% と 11.4% も増えてるんです。さらに10日以内で退院する人は平成11年では 37.4% から、平成26年では全体の 52% と 14.1% も増えてるんです、
なんか健康になってる感じですね。
なんかね、こうやっぱ感覚としてはあるけど、数字で示していただくのは、なるほどやっぱりなって感じですよね、
なんですけれども、入院日数が短くなる反面、50歳以上の方は年齢とともに入院を繰り返す人が増えてきてるんです。
繰り返す、
そういうことね、
入院した人のうち同じ年にまた再度入院した人の割合は、50歳代で 19.3%、 60歳代で 23.5%、 70歳代で 25.8%、 80歳代になりますとなんと 31.6% と、年齢が高くなるにつれて入院を繰り返す人の割合が多くなってきてるんです。
同じ年だから1年間で。
そうなんです。
いや、その今入院を繰り返す例っておっしゃったんですけども、例えばどういう、病気とかどういう症状があるんですか。
例えばですね、誤嚥性肺炎などがその例になるんですね。
誤嚥性肺炎、
ご高齢の方は物を食べた時、胃に入るべきものが肺に入ってしまうことがあり、それが原因で肺の中で炎症を起こすことを誤嚥性肺炎と言います。誤嚥性肺炎を起こすと熱が出たり咳込んだりしますので、ご高齢の方には大変体に負担がかかり、命に関わることもあるんです。その誤嚥性肺炎の治療は入院して抗生剤などで細菌を消滅させます。抗生剤を打つと数日で熱は下がり、症状は治まるのですが、発症の原因である誤嚥は治りませんので、肺炎が繰り返し発症することがあり、短期の入院退院を繰り返すことになるんです。
なるほどね。
いくら短期といえども繰り返し入院すれば治療費も安くありませんし、体への負担も大きくなります。そんな時に役立つのが医療保険や生命保険の入院特約ですが、ご高齢の方々はすでに保証が切れてしまっていたり、1日いくらという従来の入院特約では短期の入院となると十分な給付が得られなくなったりしているんですね。
まさにだから高齢化が進んできているからこそ起こってきている、そういうその現実に対して、じゃあ明治安田生命さんがこうやっぱ保険をどんどんこう開発されてるっていうこと、そのどんなものがあるんですか。
明治安田生命ではこのような繰り返し入院をすることが多くなるけれども、医療保険や入院特約が切れてしまっていたり、保障が薄くなってしまっている高齢者の方を対象として、新しく医療保険を開発し発売しました。商品名は50歳からの就寝医療保険といいまして、若い人ではなく50歳以上90歳までのシニアを対象とした就寝タイプの医療保険なんです。その特徴は入院日数に関係なく、2日とか3日の入院でも1回入院しましたら10万円の給付があり、退院後30日間間を置いて、入院するとまた10万円の給付が受けられるんです。なので繰り返し入院に対応してるんですね。また入院中や外来時でも手術や放射線治療を受けた時にも5万円から10万円の給付がありまして、なおかつ就寝医療保険ですから一生涯の保険で保険料はずっと変わらないんです。さらにもしご加入後給付金を一切もらわない場合には、5年ごとに5万円の健康支援給付金が受け取れるんです。
なんかニーズに合ってる感じ、
やっぱり年齢とともにね、やっぱり病気するんだよね。私もね、前ポリープを取ったり言ってましたけども、まだ残ってるし、でついこの間ね初めて、腎臓の尿結石、
聞いてない聞いてない
ついこの間、ついこの間でね、その時調べたらね、こう胆道にね、胆石があるとかね、まさに私ちょうどねこの年なので、本当に病気はね出てくるし、でその度ごとに結局休まなきゃダメ、で休むけども結局そのためにも治療費がかかると、となるとそれに対するケアしてくれるものがないと、やっぱり 不安ですよね。
そう不安っていうのがね、
うんうん、だからそこをねやっぱりこう安心して生活できるように、うん、やっぱりこういうものをがあること同時に知ることが大事だよね。知って、まあ、入る入らない別として、
う
ん、まずこれ知っておくことが大事であって、うん、そのとこ選択するとかね、
そうですね、うん、まさに本当だ、うん、元気に健やかに自分の人生を楽しむそんな人を応援する青森健やかナビ生き生き健やか、今日は徳さんと一緒に明治安田生命保険相互会社青森支社ファイナンシャルプランナーの高柳康弘さんにお話を伺っています。先ほどこうシニア向けのね本当に実態に合った保険のことを教えてくださったんですけれども、例えばじゃあ今働き盛りの方を対象とした保険、そういったのものの中で新しいものとかも出てきてるんですか？
はい、弊社の主力商品でありますベストスタイルっていう商品があるんですけども、うん、このベストスタイルという商品はライフスタイルに合わせてさまざまな特約を組み合わせて設計できる生命保険で、ライフスタイルの変化に応じて特約を変更見直しすることもできる保険なんです。働き盛りの世代の方に向けて新しい特約が今年の6月に発売となりました、名前は給与家計サポート特約と言います、
はい、
今まで生命保険の入院特約などはかかる治療費をカバーすることに重点が置かれていたんですけれども、この給与家計サポート特約は病気や怪我により働けない状態になった際の給与の減少などによる家計への影響をカバーすることを重視した特約なんです。
なるほど、素晴らしい、
はいは
い、
うん、
もし1ヶ月以上入院して退院してもリハビリを続けなければならなくなったとしたら、当然収入やお給料は減少しますよね。そうなったら家のローンがあるご家庭やお子さんの学費などにも影響が出てきてしまいますよね。そんな時毎月保険会社からお給料のように給付金が降りてくるとしたら安心だと思いませんか？
ねえ、本当だ、ね、
ベストスタイルの給与家計サポート特約は30日以上入院をするか在宅療養を受けた場合、1年間にわたり毎月お給料のように給付金が降りてくるんです。精神疾患などどんな病気や怪我でも給付の対象となり、途中で状況が改善しても1年間の給付は継続されるんです。
なるほどね、
精神疾患でもカバーしてもらえる、うん、いや今やっぱさっきほら入院自体は短くなってるって言ったけど、うんうんうん、その後のリハビリとか ね、
ね、
あとやっぱがんの治療とかでも、うん、がんと共に生きるみたいな、うんうん、ことをすごくよく聞くから、こういうのってすごくいい。
そう、
うん、
私もね学校にいてね、たまに生徒が、まあ、親が学校は極端な話、学校を辞めさせたいとかね、あるんですよやっぱり、ね、今の長い人生の中でと、ね、理由を聞くとやっぱり家計の問題とか、ご主人がうちの旦那がこう病気して働きませんよとか、あるいは部活辞めて働かせアルバイトさせてとかね、やっぱりね、私思うんだけど子供犠牲になっちゃいけない、子供に犠牲になっちゃいけない、まあこれね、こうちょっとどう捉えるか分かんないんだけども、私とすれば親はやっぱりそこで頑張って、子供は子供の未来考えてあげよう、で親は親で自分のこう体をちゃんと守っていこうっていうことではね、非常にこれで大事な保険だと思いますよね、
はいはい、まさに働き盛りの方のためのね、本当特約、選べる組み合わせることができる特約ということなんですよね、はい、うん、まあ、やっぱこういうのを知ることがね、まず本当大事、そうそうそう、さっき徳さん言ったみたいに、
まず知ることでね、
ね、
そして、はい、あと入る入らない別としてね、
ね、こうあっという間にちょっとお時間になってしまったんですけれども、ぜひ最後に高柳さんから、はい、リスナーの皆さんにお知らせなどありましたらお願いいたします。
はい、明治安田生命青森支社では10月に次の各市において無料のがんセミナーを開催いたします。
はい、
10月24日水曜日に五所川原市プラザマリューで10時半から、同じく24日弘前市市民会館で15時から、
はい、
25日木曜日むつ市プラザホテルにて13時30分から、26日金曜日には三沢市国際交流教育センターで10時半から、同じく26日には八戸市根城総合福祉会館にて14時30分から、そして27日土曜日には青森市浜那須会館で14時から開催をいたします。短命県青森ではがん死亡率が全国で下から2番目なんですね。そこでがん治療の最前線やがん治療でどれくらい費用がかかるかなど、皆様に楽しく分かりやすく情報提供をいたします。興味のある方は当社営業職員または明治安田生命青森支社高柳までお申し出ください。
勉強になりました、
ね
ね、で私ねよくほら 事故を起こさなきゃ保険入らなくてもいいでしょうとかいう人結構いますよね。うん、まあそれはあの確かにそうだと思う。事故さえ起こさなければ、怪我さえしなければ、病気さえしなければ、はい、でもね、私人生の中で無駄になっていいものの一つにこれ保険だと思うんですよ。うん、お金払ってるんだけどもでも使わなくてよかったなっていうのはそれは健康であってよかったな
そうですよ、ね、
っていうことですよね。だから私はその何かあった時のために毎日の時に備えるためにやはりこういうような保険とかね、はい、こう勉強して入るべきだと思うし、ただ、さらにもう一つ今での番組の中でもやったけどもやっぱり健康、はい、ね、やっぱりもう一度こう保険のことを勉強しつつそういうような病気にならないために前回ヤクルトの話で言ったけども、うん、脳トレ筋トレ、うんうん、超トレして、うん、で生きがい持って生きつつでこれをちょっと頭の中に入れながら生活することが大事かなと思います ね、はい、
はい、今日は明治安田生命保険相互会社青森支社ファイナンシャルプランナーの高柳康弘さんにお話を伺いました。高柳さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。